FM 花火をお聞きの皆さん、こんにちは。高齢者包括支援センターがお届けする長寿応援生き生き広場の時間です。担当は高齢者包括支援センター医療介護連携室の小松紀子です。よろしくお願いします。本日は在宅療養で欠かせないお薬について、秋田県薬剤師会大曲仙北支部長の高橋忠さんにお話をお伺いしたいと思います。高橋さん、よろしくお願いします。
高橋です。よろしくお願いします。お薬のことについて話す前に小松さんにお聞きします。小松さんはかかりつけ薬局をお持ちですか？
かかりつけ薬局ですか？テレビのコマーシャルで耳にしたことはありますね。普段は定期的に受診している内科の隣にある薬局を利用します。急に別の病院にかかったときはその病院の近くの薬局を使いますね。かかりつけ薬局という意識はないかもしれません。
そうですよね。でもかかりつけ医といえるお医者さんはいますよね。ちなみにいつも行く美容室なども決まっていませんか？
そうですね、決まったお医者さんに見ていただいたり、同じ美容師さんに髪を整えてもらっています。
そうですよね。なぜなら自分の状態をよく理解してもらっているという安心感がありますからね。薬局にも同じことが言えるんです。そこでお薬の管理についてのアドバイスと問われると、まずかかりつけ薬局を持つことをお勧めします。
ではそのかかりつけ薬局についてもっと詳しく教えてください。
かかりつけ薬局を持つ一番のメリットは、薬のことに関して何でも相談できる薬剤師を持つことができることです。お薬は若い方から年配の方まで皆さんが利用するごく身近にあるものですよね。でも些細な疑問など直接お医者さんに聞くことをためらってしまうことがありませんか？
そうですね、確かに診察の際お医者さんに薬のことを詳しく聞く余裕はないです。それに薬の用法は決まっているので自分が合わせるしかないですよね。
そうですね、お薬には用法用量が決まっているので基本的には指示された通りの飲み方をしなければなりません。でもお薬の飲み方に振り回されてしまうことがありませんか？薬は上手に使って体を楽にさせるものなんです。いろんな疑問に感じたことを薬剤師に相談することで、それぞれの方に合わせ処方された薬の効果を有効に発揮させることができます。例えば痛み止めなどの頓服薬を必要以上に飲まずに済むようなアドバイスをもらうこともできるんです。また同じ薬を処方されていても指示通りに飲める方もいれば、そうでない方もいます。理由も様々です。私は朝ごはんを食べないとか、仕事で夜勤もあり、食事する時間がバラバラなんてこともあるかもしれません。薬の専門家である薬剤師は、患者さんの状態を聞かせていただき、効果や副作用も含めた的確なアドバイスができます。
そうなんですか。でも薬局で薬剤師さんといろいろとお話をしたことはないのですが。
それは会話としての成り立ちが薄いんでしょうね。薬剤師は必ずお渡しするお薬に関して説明させてもらっています。そして患者さんからご質問などがないとご理解いただいたものと思ってしまいます。それで一方的な情報伝達となってしまい、会話としての認識が薄くなってしまっているのではないでしょうか。しかし誰でも初対面の方にいろいろな質問や相談はなかなかできませんよね。そこでかかりつけ薬局なんです。同じ薬局を利用すれば 薬剤師も自然に顔見知りになりますし、お互い話しやすくなります。当然相談もしやすくなります。実は先日、私の薬局にもイソジンうがい薬をお求めに初めてのお客様が大勢いらっしゃいました。あまりにも短時間でのご来店と問い合わせに不思議に思っていたのですが、新型コロナに関連したイソジン報道がきっかけであったと後で知りました。この時もしもお客様と良好な関係が取れていて、新型コロナにイソジンのうがいはどうなのって質問されていたら、販売のためのお薬説明ではなく、もっと他のアドバイスができたであろうと思っています。自分の行きつけのかかりつけ薬局を意識していただくことにより、処方箋調剤や一般薬をお買い求めいただくときに、より一層トータル的なアドバイスを得やすくなるものと思います。
かかりつけ薬局を持つことが大事だということが初めて分かりました。
私は以前薬剤師として病院に勤務していました。でも当時は薬の専門家として直接患者さんの相談を聞くことは少なく、直接患者さんと接したいという思いから薬局を開きました。しかし今の病院の薬剤師は病棟活動といって、入院している患者さんのベッドサイドまで出向き、いろんな活動を行っています。私のいた頃とは大きな違いです。皆さんには町の薬局の薬剤師も大いに利用してもらいたいと思っています。
そうだったんですね。なんだか薬剤師さんが身近に感じてきました。私は家族の薬をもらう機会が多いのですが、いつも同じ薬が余ってしまっているようです。そういった家族のことも相談できますか？
もちろんです。特に高齢者はお薬を飲むのにお手伝いを必要とされる方が多いと思います。小松さんのように家族がお手伝いできればいいのですが、高齢者世帯や一人暮らしの方も増えていますよね。そんな時には薬剤師による居宅療養管理指導というサービスの利用が便利ですよ。
それはどのようなサービスですか？
はい、薬剤師による居宅療養管理指導とか、お医者さんの指示のもと薬剤師が患者さんの自宅を訪問し、お薬の管理や相談などに対応するサービスです。
自宅に薬剤師さんが来てくれるサービスがあるなんて知りませんでした。
私たち薬剤師が直接患者さんの自宅を訪問し、薬の管理や飲み方を指導します。具体的には一包化といって、1回に飲むお薬を1袋にまとめて作る調剤や服薬カレンダーを使っての管理などもします。薬剤師が訪問し、患者さんの生活パターンを把握した上で日常生活に沿った提案や指導をするので、高齢の方でも受けやすいサービスになると思います。
そうですか。私の家族もそうですが、高齢になると思い込みも強く、なかなか家族のアドバイスなど受け入れない方も多いと思います。
はい、誰でも不安や悩みはあるものです。薬剤師はしっかり患者さんのお話を聞きながら不安を軽くし、それぞれの薬の効果や副作用も含めた状態チェックもしてくれるので安心です。
なるほど。それでは薬剤師による居宅療養管理指導を利用したいときには誰に相談すればいいのでしょうか？
介護保険のサービスを利用されている方なら、担当のケアマネージャーさんに相談してください。サービスを利用されているということは、何かしらのお手伝いが必要な状態だと思います。薬剤師が患者さんに行った管理や指導、薬剤師から見た患者さんの状態などをお医者さんやケアマネージャーに報告するので、薬に関する情報も患者さんに関わるスタッフ全員が共有でき、ワンチームとしてケアサービスすることができます。お薬はほぼ皆さんが飲まれていると思いますので、このサービスはとても便利で心強いサービスだと思います。
そうですね。それでは介護サービスを利用していない方であれば、 誰に相談すればいいのでしょうか。
はい、その場合はかかりつけのお医者さんにお話ししてみてください。今は高齢者世帯や一人暮らしの高齢者の方も多いです。一人ではなかなか薬の管理ができず間違って飲んでしまう。いつも薬が余ってしまったり足りなくなってしまう、あるいは薬をどこにしまっておけばいいかわからないなど、とにかくお薬に関してお困りになるときは、ぜひお医者さんに薬剤師が自宅での薬のことを手伝ってくれると聞いたんだけどとお話ししてみてください。この居宅管理療養指導は介護保険によるものと医療保険によるものがありますが、いずれにしてもお医者さんの指示が必要となるサービスです。
わかりました。かかりつけ薬局を持っていれば、いずれ高齢になったとき居宅療養管理指導など便利なサービスを気遅れせずに使えそうですね。
その通りです。かかりつけ薬局は元気な時から意識していただきたいですね。
ありがとうございます。それでは最後に高橋さんからラジオを聞きの皆さんにメッセージをお願いします。
はい、先ほどからお話ししておりますが、かかりつけ薬局を意識してみてほしいと思います。顔見知りになって何でも相談できる薬剤師を患者さん自身で作る、見つけるというような気持ちを持ってもらいたいですね。
自分で作っていくようなイメージですか。積極的な感じですね。
そうです。私たち薬剤師は皆さんのお役に立てることに喜びを感じます。中には相性が合う合わないと感じる薬剤師がいるかもしれません。しかし薬剤師を利用するくらいの軽い気持ちで接してみてください。必ず話をしやすいという思う薬剤師はいるはずです。私もそうですが、みんな一人で生きているわけではありません。これからの社会はますます地域のみんなが共に助け合って生きていく、共生がキーワードになると思います。ぜひ薬剤師を利用してください。
地域共生社会ですね。今日は初めて聞く内容のお話がほとんどでしたが、あっという間に時間が過ぎてしまいました。在宅療養で欠かせないお薬について、秋田県薬剤師会大曲仙北支部長の高橋忠さんをお迎えしてお話をお聞きしました。高橋さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。皆さんが健康な生活を送れるよう、ぜひ薬局、薬剤師を身近な存在として活用してください。
この番組は高齢者包括支援センターがお送りいたしました。